アンニョンカザセオ、私はラジオ、わたらじ、こんばんは、カザセです。今回はですね、ぜい肉王子さんのリクエストでいただきました、ガールズ&パンツァー劇場版について、語ってみたをお送りいたします。これですね、どうやって、語ろうかなってずっとこう迷ってたんですけども、今回はまた新しい企画ということでですね、先日、ニコ生でですね、配信収録をいたしまして、それをですね、ちょっと編集したものをお送りしようかなと思います。形式としてはですね、公式ホームページにあるチームごとに番号を振りまして、それをですね、サイコロを振って、当たった順に、そのチームの私の感想を言っていくっていうような、形式で、お送りいたします。でですね、たまに話がですね、ちょっと突然変わるようなところがあるんですけども、それはコメントをいただいた方のですね、コメントを読んでるっていうことですね、ちょっと、ご理解いただけたらと思います。最初の方ですね、棒読みちゃんっていうですね、読み上げソフトでですね、読み上げてたんですけど、途中からそれやんなくなっちゃったんで、ちょっとわかりづらい部分もあるかもしれませんが、では当日の収録の内容をお聞きください。今回ですね、何をこれ喋ろうかと言いますと、私ですね、私はラジオ、わたらじっていうですね、ネットラジオをやっておりまして、それでですね、いろんな映画とか、アニメとか、書籍とか、について語ってるんですけども、それのですね、ガルパン劇場版会をですね、やってみようということでですね、以前リクエストをいただきまして、それに関してですね、どうやって喋ればいいのかなってもう散々悩んだんですけども、
新作が気になりますね。
あ、そうそう、新作ね、どうなんですかね、どこら辺まで決まってるんですかね、なんか内容とか決まってるんですか、そういうところまで、発表されてるんですかね。とりあえず今回ですね、何をやろうかと言いますと、このですね、今画面に映ってるですね、公式、ホームページから、引っこ抜いてきた、画像なんですけども、それのですね、番号を振りました、チームごとに。でですね、この、チームごとに、語っていこうかなというですね、配信にしようかなと思ってるんですけども、あ、消えちゃった。でですね、どうやって語っていく順番を決めようかっていうところで、今見えますかね、サイコロ、これウェブでサイコロが出るようなやつなんですけども、これでですね、1から19番まで作ったんで、これのですね、番号を振って、で出たところからチームから語っていこうかなというところでですね、早速いきますよ、このサイコロ、あー、そうなんですか、まだいろいろ、まだそうですか、企画が立ったぐらいですね。まあそれで話題になるっていうだけでもですね、まあ結構すごい人気作品なんだなっていうふうに思いますよね。そういうことが、企画が立ったっていうことで話題にならないアニメも多分結構あると思うんですけども、まあガルパンはね、一挙手一投足でみんなが大騒ぎすると思うんですけども、じゃあ早速いきますよ。でサイコロをですね、まず振りますね。はい、1回目4が出ました。4、いきなり主人公チームが出ましたね。暗黒チーム、これ4型戦車 D 型でいいんですかね。すいません、ガルパンはですね、テレビも見て、まあ面白いなと。で、その後、OVA 見て、映画見て、で、今回、やることになって、もう一回、もう一周全部したんですよ。なんで、まあ二周はしてるんですけど、ガルパン本気の方たちに比べると、ね、映画館、劇場でやってた時ですでに10回以上見に行ってた人もいるぐらいで、かなりまだ全然甘いんで、すいません、これについて、まあ浅いなりの見解になっちゃうんですけども、じゃあですね、これいきなり暗黒チームか、まあね、主人公チームっていうことで、まあ一人ずつね、キャラ分けがすごいされてて、全員がちゃんとキャラクターとしてですね、独立してるチームかなって思うんですけども、まず西住美穂は、まあ、戦車道がやりたくなくて、大洗女子に来たのに、いろんな理由からですね、戦車道をまたやらなきゃいけなくなるっていうところでですね、西住美穂っていうのは、まあ、ちょっとおてんばなん、あ、ちょっと天然なんだけど、基本は真面目なキャラじゃないですか。 で、武部沙織はこういつもあの私のモテ度合い的にはみたいな感じでモテるっていう前提でなぜか成り立ってるあの感じで、いつもなんだ恋愛エリート風キャラなんだけど、実は、結構真面目な部分があって、あの無線技師の資格取ったり、実は料理がすごい、得意だったりすると。家ではメガネかけてるんですね。だからまあ二面性が面白いかなと。いすず花はですね、花ちゃんですか、最初出てきた時はですね、なんかすごいおっとりしてんのかなって思ってたら、美穂と友達になっていく過程でですね、なんかやたらとあれなんですよね、好戦的な物言いをおっとりしながら言ってましたね。あれ面白かったんですけど、あのそれ後別にあんまりそういう感じのセリフはあんまりなくなってったんですけども、あとはですね、あの角をやってて料理は苦手と、ハサミは得意だけど包丁は苦手なんですかね。で、秋山ゆかりですね、秋山殿ですね、秋山ゆかりが自分はこの中で一番好きですね。この子はあれですね、諜報部員として優秀ですよね。あのいつもサンクスの格好をして、敵港にこうサンクスのこの、搬送する船に紛れ込んで、いつも行くんですけども、なぜかあの動画があのなんか昔の何ですかね、あれは何を元にしてるのかちょっと分かんないですけど、昔の実力ものですか、あの、ヤクザものですか、仁義なき戦いとか、ああいうのを元にしてるんですかね。で、秋山ゆかりはこうさらに言うと、あの戦車マニアすぎて友達がいなかったと、謎の孤独設定、あとあの家が床屋で、パンチパーマだったと、小中は。まあそれはなかなか友達もできないわなっていう。で、最後がレーゼンマコ。レーゼンマコはですね、まあ地止めの何ですか、ボソボソ喋りキャラなんですけども、まあいつも寝てると。この子ですね、あれ、両親どうしたんでしたっけ、なんか両親がいない理由があったような気がするんですけど、その時のちょっとちゃんとですね、ウィキを出しておいたんで、沙織とは小学校からの幼なじみと、基本的に無表情で抑揚のない男のような口調で話すロングヘラーに白いカチューシャをつけると。ですね、両親どうしたんだっけな、小学生時に両親を事故で亡くしておりて、おお、すごい人生ですよね、実はこの子。それで唯一の肉親でもある祖母をとても大切にしているというですね、かなりですね、あのほの暗い過去を持ってるんだけど、おばあが唯一の肉親だから、やっぱりおばあが倒れた時はあのいつもですね、あの眠そうにしてるんですけど、ちょっと取り乱しっていうところがありましたね。それであのこの子が、運転するんですけども、あれですよね、いつも遅刻してくるから退学の危機なんですけども、実は勉強は学校で一番できるんでしたっけ、確かそんな設定があったような気がするんだよな。まあそんな感じなんで、初めて乗った戦車をマニュアル読んだだけでめちゃくちゃ運転できるようになったとっていう感じでですね、あのアンコウさんチームはですね、あのまあ主人公チームっていうこともあってですね、まあ一番みんなキャラがしっかり描かれてるかなという感じでした。まあこの中で一番好きなのはやっぱ秋山殿ですね。いつも笑ってますからね。あの劇場版でですね、あの私好きだったのがですね、最初の、2対2で分かれて戦う時、劇場版の、新チームの千畑学院がですね、あの何ですか、ゴルフ場のバンカーにまとまってる、追い詰められたグロリアーナ女学院ところに突っ込んでっちゃうじゃないですか。で突っ込んでっちゃって、美穂が、ちょっと待ってくださいって言われつつ、どんどん、自爆してって、それを見てる秋山が、ゆかりが、秋山殿が笑ってるんですよねうわーみたいな感じで笑ってるのがいいなと思いました。ということで、次いきますね。2回目、6が出ました。6はですね、またですね、大洗女子学院のアヒルさんチーム、バレー部チームですね。89式抽選車工型。このですね、じゃあこの戦車についても見てった方がいいんですかね。 部員不足から廃部となったバレー部を復活するためリーダーののりこが生徒会に掛け合い四川指導を選択し、良い成績を残すことで部を復活させるという条件を引き出し部の復活を目指し、2年生ののりこ、まあまあまあそんな感じで結成したと。使用車両は国防色塗装の89式駐戦車高型、第二次世界大戦中のソ連軍戦車や戦闘機のように車体と砲塔の両側面にバレー部復活といったスローガンを書いたと。ですね、この戦車はどういった特徴があるのかな。1920年代後期に開発採用された大日本帝国陸軍の戦車、あ、日本の戦車なんですねこれは、かっこ中戦車、日本初の国際式戦車として開発量産された方、秘匿名称以号、走行装置、本車は機動輪が車体後方にある後輪駆動方式だが、以後の日本陸軍戦車は前輪駆動方式となっている。動力伝達機構がこの字型と複雑な配置で車体後部左側の縦に配置された直列エンジンから主力軸が前方に出て右に曲がってさらに後方に曲がって、はあ、なんかよくわかんないですけど結構複雑なんですかね。特徴はまあなんかいつも素早い印象があるんですけども、素早い上にそれほど火力はないですよね。まあ基本的に大洗の戦車はみんな火力がないような気がするんですけども、どうなんですかね。結局劇場版で学校が存続したっていうところまでは行きましたけど、バレー部はいつか復活するんですかね。なんかこの子たちを見てると、復活する日はあるんだろうかって思ってちょっと悲しくなる時があるんですけども、まあバレー部復活、まあ したらいいんじゃないですか。でもしちゃったらね、戦車部、あ、でも戦車部、部じゃないから、戦車道は部じゃないから、先行だから、別にバレー部復活してもこっちは続けられるのか。ということで、ちょっと、あんまり印象はそれほどないっていう、すみませんが、まあ元気ですよね。とりあえず暇があったらバレーしてますからね。まあ志は高いかなと思います。じゃあ次行きます。はい、サイコロ。はい、8番が出ましたね。うさぎさんチーム、1年生チーム。M3 駐戦車 リー、 これはですね、他のチームと違って、一番多いですよね。6人乗ってる、まあ、この子たちが最初に出てきた時は戦車を探すっていう時ですよね。で、暗黒チームのサオリと一緒に探しに行って学園館の中で迷子になると。で、まあ、最初はね、まあ、1年生らしく先輩に頼ってこう泣いたりしてたんですけども、だんだんですね、戦闘シーンになるとですね、なめんななめんなって言ってやたらと好戦的なんですよね。でものすごいですね、この戦車がですね弱いんですよね。M3 中戦車リーか、そう、試合中に大富豪に熱中したり戦車を放棄して逃亡してしまうなどの未熟さが目立ち、学園館内探索中に沙織とともに複雑な艦艇内部で迷子になってしまうと。 M3 中戦車、第二次大戦中にアメリカで製造されたんですね。グラントおよびリーという2つの愛称はいずれもイギリス軍のもの、イギリス向けの仕様で生産されたものを南北戦争時の北軍将軍ユリシーズ S グラントの名を取ってなんじゃかんじゃとということですね。まあとにかく弱いというところで、敵と戦うときはとにかくゼロ距離を維持してかしておかないとダメなんですよね。あれはどこでやったときだったかな、映画の中で、あれですね、最初の練習試合っていうか走行試合みたいなところで思いっきり鼻の、砲塔の長い戦車に小さい子がおでこをつかまれて手ぶんぶん振り回してる状態あるじゃないですか。あんな感じになってましたよね。でいつもすごいやられ方をすると、で、メガネが割れるというのが、まあ、この子たちの特徴かなと思うんですけど、一番好きなのはですね、なめんななめんなって言って、何の時か忘れたんですけど1年なめんなって言って1年なめんなって言ってたのがちょっと笑いましたね。 ということで、お次いきますよ。はい、3番はですね、これチームじゃないですけど新キャラクター、振り仮名振りました。島田アリスとめぐみとあずみとるみ、まあこれは要は大学生選抜チームプラスこの島田アリス。島田アリスってこれどうなんですかね、もう大学生なんですかね、飛び級っていう風な話が出てましたけど、この子は主人公たちよりも若そうに思ったんですけども、何歳なんですかね。島田で出てくる島田アリス、大学選抜チーム大隊長センチュリオン MK1 に社長として乗車する、うん、年齢は設定として特あ13歳だ、だからまあ中1ぐらいですか。え、後日談となる OVA があるんですか。アリスウォーでは飛び級のため高校を体験してなかったという理由でお笑い女子学園に体験入学する。まあ、この子があるんですよね、母校の美術館で、最初に美穂たちと会う。あれなんですかね、こう天才はみんな母校が好きなんですかね。あの母校を最初に見た時はあの美穂の家にいっぱいあるじゃないですか。あのこの女サイコパスかとかちょっと思っちゃったんですけども、あの大丈夫かと思ったんですけど、あの世界では一定の支持を得てるキャラクターなんでしょうね。あんな美術館があるぐらいなんで。で最後ですよね、あのボロボロだった、ね、母校ミュージアムをこの島田アリスが、綺麗にしてあげるというくだりがありましたね。でこの大学チームめぐみあずみるみ、全然目立たずな感じだったんですけども、まあいきなり出てきて活躍しろというのも難しいと思うんですけども、まあ島田アリスは強かったですよね。あの劇場版の最後の方で遊園地での戦いの途中までは、ずっと遠くで指揮を取ってたんですけども、私が行くしかなさそうねみたいな、あの母校の歌を歌いながら行進してきて、いきなり3台ぐらいを瞬殺するところがあってめちゃめちゃ強いという感じでしたね。で、じゃあ次いきます。なんか浅い語りになっちゃってますけど、次いきますね。はい、次19アザーズ、またチームじゃないですけど、これはあの華道のあの子いすず花ちゃんのお母さんとですね、レーゼンマコの、おばあちゃんとですね、西住流の家元の、美穂のお母さんと秋山殿の両親ですよね。秋山殿のこのお父さんはこのアニメに出てくる数少ない男性キャラじゃないですかね。で頭はパンチパーマと。で、このですね、いすず花、花ちゃんの母親は最初、戦車道なんか取った、ね、花ちゃんを認めてなかったんですけども、途中からですね、試合にこうからびっくり来てはだんだんこう認めてって、最後には花が戦車の鉢植えに、花を生けたやつ、あれを見てですね、あなたは一皮むけたわねとか言ってましたけど、ちょっと待てとちょっと思ったんですけどね、まあいいか。でこのレーゼンのおばあはですね、かなりヒステリー気質なんですけども、まあこういう頑固キャラっていうのはよくいるとは思うんですけども、アニメとかでちょっと声優が頑張りすぎちゃってねえかって大丈夫かな。なんかこう頑固だけど実はいい人っていうレベルじゃねえぞっていう感じのわめき散らし方なんで、大丈夫かっていうふうにいつもこの人が出てくると思う。で、西住志保、西住母なんですけど、これは劇場版で美穂家帰ってきてハンコが必要みたいな下りがあってですね、あの時に真帆がですね、お姉さんの真帆が、この母親のサインとハンコを押してあげるみたいな下りがあったんですけど、あの時司法は、お客さんってこう聞くじゃないですか。でもこれはどうなんかなと思って、実は気づいてたのかなとか、ちょっとまあ気づいてるけど見て見ぬふりしてたのかなっていう気もちょっとしましたね。はい、ということでですね、ガルパについて語ってみた、続きを、いきますね。はい、10番はですね、 レオポンさんチームですね、かっこ自動車部チーム、中島、鈴木、星野、土屋といるという感じですね。最初ですね、この子たちは、まあ、戦車には乗ってなかったんですよね。戦車道復活の際は1日もないわずかな時間で長年放置され全く整備されていなかった全車両を完全な稼働状態まで仕上げるという驚異的な技術を披露していると。何ですかね、まあ、アニメってこういう感じだよなって思ったんですけど、超不可能なことをこうさらっとやっちゃいますよね。まあ、軽音であんまり練習してないけどめちゃめちゃ演奏上手くなっちゃいましたみたいな感じでですね、まあ、こういう省略はいいかなと、全然いいですね。で、乗ってるのがポルシェティーガですね。地面にめり込むわ火は吹くわっていうね、ひどい戦車なんですけど、戦車以外の自動車も浮遊しており、劇場版ではトヨタサソアラに酷似した車両が登場すると。この子たちは何ですかね、もう別に免許とかいいんですかね。まあまあ、そこら辺もあんまり考えちゃいけないのかな。第二次大戦中のドイツで開発された戦車、ヒトラー三層の会議にて強力な戦車を配備する必要が指摘され、この戦車の試作はポルシェとヘンシェル社の共作になり、ヒトラーの面前での直進走行試験が行われたと。新地旋回ができず無理な走行で大地に埋まり込んだのである。新地旋回なんですかね。まあ、とにかく重いですね。エンジンに加え大型大重量の発電機とモーターが必要。劇場の中でモーターをちょっといじくって、エンジンをいじくるのは規定違反だけどモーターは関係ないんだよみたいな感じでものすごいスピード出してましたけどね。でもスピード出した途端に火吹いてましたけど。まあ、レオポンさんチームは、まあ、こういうですね、多分こういう扱いづらい戦車だったからこそこう気に入ったのかなという感じがしてですね。あとこの子たちはいつ寝てるんだろうっていう、みんなが寝てる時もなんかね、戦車いじくり回してるような気がするんで、まあかなりの体力があるのかなという感じがしました。はい、じゃあ次、12番陸上自衛隊長野亜美。まあこの人はですね、最初ですよね、テレビの最初の方で、指導に来るんですよね。指導に来るのに何で来ました、なんかすごい軍用機で来た印象があるんですけども、プロペラ機かなんかで学園長の車をですね、蹴り飛ばしながら着陸してましたよね。で一切、気にもしないというところでですね、この世界の何なんですかね。この世界だと陸上自衛隊にもこういう人がいる、戦車道のエリートからそのまま陸上自衛隊に入ったのかもしれないですけど、この世界設定における陸上自衛隊ってどうなってんだろうなっていうのがちょっと不思議に思いましたね。まあこの人が実際ね戦ったらどんぐらい強いのかとかちょっと気になりますけどね。後に世界大会がある、できたりするんだと思うんですけども、そうなるとこの人がね、隊長をやったりするのかなっていうふうに思いました。6番は、アヒルさんチーム、さっきやったな。5番亀さんチーム、生徒会チーム、38T 戦車 BC 型と、この戦車もちっこいんですよね。まず会長とゆずと桃、まあこの3人、まあゆずがちょっとこうムチムチなんですけど、戦車洗う時になぜか水着でこうちょっとムチムチな体を披露してましたけど、ちょっとまあ印象は薄くて、もうとにかく会長と桃ちゃんが、インパクト強すぎるんですよね。まあ、会長はいいですよね。すごい頼りがいがあってですね、すごいちっちゃいんですけども、いつもですね、まあ、でっかく構えてるで一切こうなんですか、動揺しない、まあちょっと悪く言えばいつもサボってるようにも見えると。でこう干し芋をいつも食っててのほほんとしてるというところでですね、パトレーバーの隊長でしたっけ、あの人みたいな感じでですね、いつものほほんとしてるけど実はこう危機に際してはものすごい 人一倍頑張るっていうキャラクターですごいいいですよね。で、まあ、ももちゃんはこの片眼鏡でツンツンキャラというか、こう体育会系のノリを一番醸し出すんだけど、実はものすごいメンタル弱いと。まあテレビ版だと本当にいいですね。目の前ゼロ距離でも外す時とかあって、全くこの射撃の、センスがないんですよね。で最後の最後でなんか一発なんか当てるシーンがあったような気がするんですけど、で、まあ一番印象的だったのは会長がこの大洗学院を存続させるためにこうアンギャに出てって、その間、桃とゆずでこのみんなを引っ張ってたんですけども、気丈に振る舞ってた桃ちゃんがこの会長が帰ってきた時にこうの泣きじゃくるっていうのがまあ良かったかなという感じですよね。でこの3人が美穂がですね、テレビ版で美穂にですね、この優勝しないと学校がなくなっちゃうっていうことを言おうと思って美穂を夕飯に呼ぶんですよね。でみんなで鍋つついてるんだけど結局言えずじまいだったみたいなくだりがあってですね、その時のなんていうんですか、この3人の後々の、美穂を帰っちゃった後のなんていうんですか、会話がすごく良くて、なんか言えなかったかで多いんですかみたいな感じで、で会長がまあしょうがない、まあこれが一番いいんだよみたいな話をする。まあ結局後々のですねプラウダ高校戦の時に、まあ結局そのことはみんなに言うことになるんですけども、まあこの3人はいいですよね。まあラブライブで言えば、まあ要はニコちゃんのね、ポジションをこう3人でやってるみたいな感じですよね。じゃあ次いきます。15アンツヨ高校ですね。アンチョビカルパッチョペパロニと、でカルパッチョはカエサルの友達というところでですね、ペパロニがいつも威勢のいいことばっかり言ってて頭が空っぽみたいな、でカルパッチョはこうすごくおっとりしてて、花ちゃんタイプですよね。で、アンチョビはですね、初めて見た時はアンチョビがすごい何て言うんですか、こうイタリアンな感じで能天気だなって思ったんですけど、改めて見たらですね、意外とアンチョビって冷静なところがあって、このアンツヨ高校が昼飯の時間になるとみんな昼飯食いに行っちゃう時に、もっとみんなこのなんだ飯に かける気持ちをもうちょっと戦車にもうかけてくれればなみたいな感じで、ちょっと意外と冷静なんだなと思って、あとですね、面白かったのはこのアンツヨ高校グループもやたらちっちゃい戦車に乗ってくるんですけども、両側に座ってるカルパッチョとペパロニがアンチョビのでかいツインテールが邪魔だって言って、ペパロニがこれ外せないんすかとか言って、地毛に決まってるだろうっていうのが面白かったのと、あと、帰りのですね、劇場版のみんな高校がチームに分かれて帰るじゃないですか。あの時プラウダ高校なんかみんなすごいありえないような豪華な乗り物で帰るじゃないですか。サンダースは巨大なプロペラ機ですか。でグロリアーナ女学院は何でしたっけ、なんかホバークラフトとかで帰ってるのとか、黒森峰はなんかゼッペリン号みたいなので帰ってたり、でアンツヨ高校はなんかあれなんですよね、すごいちっちゃいなんですか、軍用車みたいなので帰ってて、3人がこうなんか前列っていうか何ですか、横3人で座りながらこう歌いながら帰るっていうシーンがすごいいいですよね。アンツヨ高校はとりあえず楽しそうだなっていうね、入りたい高校ですよね。すごい楽しい3年間が過ごせそうな気がしますね。戦車道としてはまあ弱いんですけど、撃たれても撃たれても小さすぎて戦車が、その軽さで撃たれても何ですか、この衝撃を吸収しちゃうんで、すぐ蘇って戦車を立て直してまた乗って襲ってくるっていう、まあ、ゾンビみたいな感じですぐ蘇ってくるんですけども、でも一切ですね火力が弱すぎて、これじゃあ何度蘇っても 勝てねえだろって思ったんですけども、それとかですね、あれですね、かき割りで、ごまかす、何作戦でしたっけ。まあ、とりあえず弱いんだけど楽しそうっていうのが、まあ、安強高校の特徴かなと思います。じゃあ次、13番、聖グロリアーナ女学院ですね、ダージリン、アッサム、オレンジペコ、ローズヒップというところでですね、ローズヒップがちょっとあれですね、ちょっとおバカキャラですよね。ものすごいスピードの出る戦車に乗ってるんですけど、まあちょっと頭は悪いかなっていうところで、なんですか、ものすごいスピードで、なんか撃たれて、カーブ曲がりきれず、アッサムが突っ込んだところに突っ込んで大爆発を起こしてましたよね。なんかあれでも、なんかその後、なんですか、親善試合みたいなの、ローズヒップまた出てきたんで、あれでリタイアしなかったんだとかちょっと思ったんですけども、爆破された家はすぐ、いつもお決まりのパターンですよね、あの家は爆破されるっていう感じ。オレンジペコとダージリンがいつも一緒にいて、ダージリンがお茶飲んでるというところでですね、テレビ版だと終盤、単なる解説要員とかしてましたけど、劇場版の最後はかなり頼もしい感じで、やってましたね。帰る時の、その劇場版の帰る時の豪華な、やたら豪華な乗り物で帰る時の雰囲気が高校ごとに違うなって思ったんですけども、聖グロリアーナ女学院はみんなですね、こんな時でも姿勢を崩さず紅茶を飲んでましたねっていうことで、じゃあ次いきますね。14番、サンダース大学附属高校ですよね、ケイ・ナオミ・アリサ、アリサでしたっけ、テレビ版で、こう盗聴キャラだったですね、あれは、K はチーム、リーダーだった K はそのことを知らなくて、最終的に怒られるっていう感じだったんですけども、まあ、この K はすごい垢抜けた感じで、もういかにもアメリカ人っぽい感じを、出してんのかなと。でこう秋山殿がですね、潜入取材に行った時も K はこうなんかこうバレた秋山殿のこと姿見てこう爆笑みたいな感じでしたね。でどうなんですかね、この高校は大学付属だから大学にもこうあれなんですかね、強い、戦車道はあるんですかね。ちょっとそこまで深くは描かれてなかったですけど、もしかしたら大学選抜の中にいたりしたりすることもあるのかなとかちょっと思いましたね。で、じゃあ次いきます。はい、1番、1番はですね、出た千畑学園錦ぬよ、玉田、福田、細見いうことですね。とりあえずこう旧日本陸軍をイメージしてるんだと思うんですけども、とにかく特攻すると、最初の親善試合の時に一旦撤退しますって言って、騒音でうるさくて西隊長が聞こえなくて、撤退って言ったら突撃とか言って何にも人の話を聞かないですね、この人たちは。ですぐやられるっていう。でその中でこう福田だけこういつも乗り遅れて、他の戦車にこうコツコツやられながら、ちっちゃいから全然馬力負けしてですね、どんどんどんどん撤退させられて、福田は不本意でありますとか言っていつも泣きながらですね、意にそぐわぬ交代をさせられるっていうので、福田がですね、そういう時のですね、福田の三つ編みがですね、上向くのがすごい可愛いんですよね。いいですよね福田。で終盤になってようやくこう突撃じゃなくてちょっと頭を使うことを覚えると。でアヒル の風船でカモフラージュするじゃないですか。あれはあそこに参加するのが本家のアヒルさんチームなんですかね。だかアヒル殿とか言ってましたよね。だから多分福田、アヒルチームと福田がショッピングモールに行ったんですかね。あ、福田っていうか、福田の戦車が。だ多分、4つ戦車が、千畑の戦車があったんですが、ところに、アヒルが1台増えるのは本家のアヒルさんチームが増えたっていうことなんでしょうね多分。でこのあと笑ったのが最後の、大学選抜チームとの戦いの 最初のこうちょっと待ったって言ってどんどんこう高校が来るときにあのチャータン学院戦車持ってきすぎっていうでダージリンに怒られるっていうのが、まあ、かなり爆笑だったかなと思いますね。これでもうだいぶ語ってきましたね。次は17黒森峰学園ですね、西住真帆と逸見絵梨花と、まあ、これはですね、逸見絵梨花がすごいですね、西住妹に嫉妬してるのがものすごいこうあらわですよね。なんか美穂が作戦名かなんか言った時に何よそれみたいなことを言って、で結局それをですね真帆はいいんじゃないかみたいに言われて、ショックみたいな、なんかみんなですねこのどの高校もこの体調に対するですね浸水の仕方が半端じゃないですよね。黒森峰だとこの逸見絵梨花がそうかなと。しかし、ありがとうございます。しかし美穂は絵梨花と会話してないんだよな。あ、はい、なるほど、そうですね、結果的にはしてないか。そう考えるとこうあれですね、まだちょっとわだかまりはね後々残ったままな感じがしますよね。じゃあ、まあそれは次回以降に持ち越しですかね。あと西住真帆は一回美穂が家に帰った時に、出てくるじゃないですか。こう私服がダサいなとでもそれはあれですよ、別にダサいのが悪いわけじゃなくてこういいなと、あんまりそういうことに関しては興味がないのかなっていう風な感じがしてですね。ということでもうだいぶやったんで、やってないのを上からやっちゃいますね。継続高校、これは確かですね、継続高校はフィンランド、そうだフィンランド系なんだね。石川県の金沢校を母校とするフィンランド系の学校と、 BT4 突撃砲っていうのに載ってますね。これもちっちゃいんですよね。あのどんぐり招待とか言ってましたよね、あの会長が。みんなちっちゃいんで、で何ですか、こうレール砲みたいな、あそこの時にこうミカが、なんか弦楽器をこう軽調に、奏でると、あの曲いいですよね。なんか弾き方が途中からなんかこう変わるんです。でこうなんかミカとアキがいつも、一緒にいて、こうアキがなんで親善試合の時になんで参加しなかったのとか聞くと、ミカがなんか変な達人みたいな受け答えをしてちょっとうざいっていうのはあるんですけども、あのミカはなんかこう放浪者みたいな感じで、作戦会議、みんなで高校が集まった時の作戦会議も一人でなんかあの分け知り顔で笑顔で、いやドイツから3突破されるまでの主力の突撃砲だったっけか、ドイツから3突渡されるまでの主力、はあ、そうなんですか、三突って何ですか。あ、フィンランドってあれなんですか、じゃあドイツ側にいたんですか、あの時は。これはフィンランド国産の戦車だったんですかね。あ、本当、フィンランドが開発した自走砲。三突はカバさんの乗ってるやつ、カバさんチームね。そうなんですね、なるほど。まあ、フィンランドがね、あの頃、まあ、あそこら辺は全部戦場になったんですけど、そんなこう自国の戦車を持ってるっていうのは全然知らなかったですね。最初、スイスかなと思って、なんかこう、アルプスにいそうな雰囲気がしたんで、スイスなのかなと思ったんですけど、フィンランドと。どうなんですかね、全国大会には出てたのかどうなのか。っていうところで、じゃあ次は。次語ってないのはですね、カバさんチーム、そのカバさんチームですね。3号出てた、出てたんですか。じゃあ名前だけちょろっと出てたぐらいですかね。1回戦で黒森とやってる、そうなんだ。あれですよね、聖グロリアーナ女学院もなんか1回目見たときは、あれこの子たちはあの戦いに出なかったのかなと思って、いきなり解説ポジションになってたんで、で2回目でようやく黒森峰に負けてたっていうことが分かりました。そう、ちゃんと探せばトーナメント表あるよ。なるほどね、トーナメント表もあるんですか。じゃあもしかしてあれですかね、まだ出てないチームがあったりするのかなと。語ってない、カバさんチーム、歴女チーム、カエサル、エルビン、サエモンサ、 さ、さえもんさでいいんですか。お寮、お寮はコアラの森とかいうコアラの森っていうぐらいだから、あれですかね、オーストラリアなんですかね。オーストラリアの戦車なんて全、まあ戦車自体あんま詳しくないんですけど、オーストラリアみたいな島国でも戦車あるんですかね。まあ日本にもあるぐらいだからあるのかな。基本的にあれですもんね、戦車って地続きの国同士の戦いじゃないとあんまり効果がなさそうな気がするんですけども、日本で戦車が活躍するような事態って結局あの対戦中もこう何ですか、沖縄と伊予島とかあそこら辺だけですもんね。日本で戦車が、まあ、あの頃日本って戦車あったのかどうか、 あったかすいません、あの全然わからないんでこの話しても一切盛り上がらないんでやめときましょうっていうところでですね、カバさんチームはカエサルがさっき出てきたですね、アンツヨのカルパッチョと、まあ中学か小学校で一緒だったと。でタカちゃんとか言われてましたよね。で洋島からの手紙で千葉の砲塔だけを外して山に設置してたね。いやお詳しいですねじゃあ戦車が活躍というかこう一応戦場に投入はされたんですね、あの時も。へえ。でこのカバさんチーム3号突撃砲っていうことはさっきの、ドイツ車なんですね、この3号突撃砲っていうのは。3突ですか。でこのサエモンサちゃんがいつも左目閉じてるのがすごく気になるんですけど、これはあれですかね、なんですかね、伊達政宗なんですかね。これ六門戦ってあの今大河ドラマでやってるやつですよね。ちょっとですね、日本の歴史もよくわかんないんで、一人一人が何かを意味してるんですかね。このカエサルはもうもちろんそのままだと思うんですけど、お龍が、龍馬ですか、エルビンか軍人なんですかね。ちょっとジャガンか何かできっと自分もそう思ったんですよね。だからこの中二的なのを象徴してんのかなっていうふうに、一切そのことには触れてるシーンはなかったような気がするんですけども、ローマ帝国の国章である和紙、真田氏の家紋結び、なんだ読めない、六門線武田家三つの家紋、そして戦闘室側面にはエルビン・ロンメルの面芸、ロンメルなんですね、あの軍人の子は。なるほどね。でなんかいつもこう何かに例えて3人目ぐらいでそれだっていうのがまあお決まりのパターン。配信がさっき30分で終わってたんでどこまで、語ってたのかちょっと分かんなくなっちゃったんですけども、どこまでこの配信されてたかっていうのがちょっと分からなくなっちゃったんですけども、まあさらっと言っておきますと、カバさんチームはまあこの何か例えをするときにこう3つ3人ぐらいあれだろうあれだろうって言うと3人目ぐらいでそれだっていうんですけど、あれは何なんですかね。映画オタクだからみんな映画に例えてるんですかね。映画で見たこう知識を元に何か言ってるのかなってちょっと思ったんですけども、ということでですね、カモさんチーム風紀院チーム、あ、そうそう、新たな戦車が発見されたことを受け、アンツヨ戦を前に生徒会長の案によって、強引に任命され結成されたと。チーム名は戦車の外観を見た美穂がカモっぽいと評したことを受けて、全員が茨城県つくば市出身なんだ。髪型がおかっぱに統一されている。しばらく外子以外の本名は不明だったが、戦車道への参加後に明らかとなった。ついには、地元の生徒と喧嘩沙汰を起こしたらしいですよね。改良型ルノー B1BIS と。フランスの戦車ですか。フランス侵攻ではその装甲防御力を生かし、いくつかの反撃戦闘ではドイツ軍を強行状態に陥らせたこともあると。
ただし前日のように指揮運用上の欠点とフランス軍首脳部自体に戦車の集中機構運用の考えがなかったこともあり、本社も各地にバラバラに分散配置され、各国に撃破されていったということで、悲しい戦車っぽいですね。で、このチームはこう風紀委員なんだけど、あの劇場版で学校がなくなっちゃって、ちょっとぐれちゃって、他校と喧嘩したり、うさぎ小屋に引きこもってこうキュウリ食ったりっていう感じでしたよね。まあ、ソドコの声が可愛いかなと、あのガナリ声が可愛いかなって、思いました。次、アリクイさんチーム、ネコニャ、モモガ、ピヨタン、ネット戦車ゲームチームっていうことですね。あのこの3人は、途中から参加するんですけども、あ、そうだ、アリクイさんチーム、三式中戦車と、三式中戦車が、これがあの日本のやつですね、その硫黄島に行ってたってやつですか。そうそう、新体操のリボンで演技するアリクイって、どういう発想であのアリクイが出てきたのかがかなり謎なんですけども、初陣となった決勝で、はあはあはあ、操縦に戸惑う間に撃破されるが、結果としてフラッグ車出る暗黒チームの被弾を防ぐ怪我の巧妙となると。
ほうほうほう。
分散生活中にあの劇場版だとこう筋トレするじゃないですか。なんかそれでですね、あのこの装填する人がですね、あの砲弾を片手でキャッチして片手で入れてたんですよね。あのどんだけ鍛えすぎだろう。猫ニャーはあのひょろ長くて、あれですよね、あのお礼物にいましたよね、こういうキャラ。あの瓶底メガネでひょろ高くて語尾が決まってるみたいなオタクキャラで、こう実はメガネ取ると超お嬢様で超美女っていうやつだったんですけど、猫ニャーはどうなんですかね。でモモガは語尾になり、モモをつけて話すことがある。ことがあるってことは話さない時もある。ピヨタンはダッチャかピヨと、あ、これだ。この子が、基礎体力を強化した結果、猫田から渡された砲弾を片手で受け取り、そのまま片手で装填するという驚異的な装填技術を見せているということでですね、まあ、このチームは、まあ、ちょっとなんか活躍、もっと活躍してもいいかなっていう気がしますね。あと語ってないのはプラウダ高校、カチューシャ、ノンナ、クラーラ、このノンナとクラーラがロシア語で話すと、カチューシャはこう日本語で話せっていうふうに、言うというのがお決まりのパターンなんですけども、青森県の学園館、そうですよね、あの超でかいやつ、カーベイ2、カーベイ2に乗ってる子たちがものすごいズーズー弁で受けるんですよね。あの劇場版で最後の戦いでカチューシャを守るために、あたしらがいかんねばみたいな感じのことですごいズーズー弁でこうまくし立てるところがあって、あそこは面白かったなと思って。で、実はクラークは日本語ペラペラだったと。こうカチューシャを助けるためにノンナもクラークも、まあ、みんなこう、まあそこで負けるんですけども、なんですかね、あそこだけなんかシリアス展開になりますけどね。まあカチューシャがいつもノンナの上に乗ってて、こうちっちゃいんだけど、こういつも人より上から物を言いたいっていうキャラクター、まあ可愛いかなと。あのヘルメットをかぶってる時は可愛いですね。あとはですね、最後、日本戦車道連盟審判員 B 子 C 子、こんな子いたっけ。あれですかね、あのプロペラ機で上の方からなんか判定してた人ですかね。っていうことで、これで一通り紹介しきりましたが、まあこの映画自体の感想はどうだったかっていうとですね、とにかくこの戦車戦のすごさがなんかかなりグレードアップしてて、まあ私は最初見たときは立川の極上爆音上映で見たんですけども、あのすごかったですね、ウーハーのこのうなり具合が。最初はびっくりしたんですけど、音が鳴るごとにビクってなるぐらいな感じだったんですけど、だんだんですね、こう気にならなくなってくるんですよ、不思議と。で、最後のエンドロールが流れてくるときに、あのやたらと曲のですね、低音がズボズボ言っててですね、こんな低音でかかったんだって思ったみたいなあのところがあったんですけども、 とにかくこうアニメでこんなに音を意識したのはこうガルパンが初めてかなっていうふうに思いましたね。で、戦闘シーンのですね、面白さは何だろうなって思って、まあ、一つは、建物がぶっ壊れまくるっていう爽快感、まあ、この車輪の音とか、車輪とは言わないか、キャタピラの音とか、エンジン音ですよね、一体一体違うらしいんですけども、そこら辺の臨場感と、あとはですね、背景が動くっていうのが一番重要かなと思って、戦車と一緒にこうカメラも一緒に動くじゃないですか、止まってる部分から、動いてる戦車を映すっていう部分もあるんですけども、やっぱり見てておって思うのはこう走ってる戦車の後ろから、走ってる戦車をこう撮ってですね、背景が横をこう通り抜けていくみたいな、ああいうシーンが一番おおってなるなと思って、あとは、最後のテレビ版もそうだったんですけど、最後のこう閉鎖空間での戦いがすごい長時間ですね、こう映像だけで見せるっていうところが、すごいなというふうに思って、私は、ミリタリー好きでもないし、そこまでこの萌えな感じの日常シーンにそこまで思い入れもないんですけども、とにかくアクションシーンの凄さと、そこにこのキャラクターのこの高校生の日常感っていうのが、まあ、乗っかっていいと思ったのかなっていうふうに思って、まあ、こういう高校生活、みんなで、一つの目的に向かっていく、こういう部活的な、共同体みたいな感じの、雰囲気っていうのはこう、まあ、学校卒業してえらい時間経ってますけど、やっぱりいいなっていうふうの、のはありますよね。みんなで一緒に生活してこう励まし合いながらやっていくと感じで、まあ、帰りはアイス食べてくみたいな、ああいうのはいいなと、おじさんも混ぜてほしいなと、まあ、おじさんが混ざったらかなり危ないことになりますけど、ああいう雰囲気って、まあ、自分も、まあ、まあ男連中で言ってましたけど、部活の帰りにコンビニで何ともなしに時間を潰すみたいな、まあ、ああいうのってその後あんまりこう時間をぐだぐだ毎日過ごすってことってなかなかないじゃないですか。なんでやっぱりああいう学園ものって永遠に作られますけど、やっぱりそういうところでみんなの共通認識が、学校はまあ学校行ってない人もいたと思うんですけども、比較的共通する人が多いっていうジャンルだから、やっぱり学園ものっていうのはいつまでも作られ続けるのかなっていうふうには思いましたね。まあ、それにやっぱりこのガルパンはなんつったってまあアクションシーンがすごいっていうのがまあ一番のフックだったと思いますね。ということで、続編が気になりますが、はい、ということでガールズ&パンツァー劇場版について語ってみたについての配信収録でした。いつになくですね、かなりふんわりした、語りの回になったかなと、ひたすら感想を言い続けるっていう回に、なったんですけども、ちょっとですね、ツイッターでですね、配信してるよっていうのをですね、ニコ生の、ツイッターボタンから、何度か押してたんですけど、全然反映されてなくてですね、ちょっとですね、もったいないことしたなと、あと前々から告知とかやった方がいいのかなとか、ちょっと思いました。全然見てる人がどんどんどんどん減ってっちゃったんで、まあ、告知は大事ですねっていうことでですね、まあこう配信しながらコメントもらいながら喋るっていうのもまあ面白いかなとは思いました。ということで、贅肉王子さん、リクエストいただきありがとうございました。あんまり掘り下げのない喋りにはなっちゃったんですけども、いかがだったでしょうか。ということで、わたらじはご意見ご感想、やってほしい作品を募集いたします。ブログのコメント欄に、書き込んでいただいても構いませんし、ツイッターでカズハセ宛てに、アットツイートしていただいても、ハッシュタグわたらじでつぶやいていただいても大丈夫ですので、わたらじはわたはひらがな、ラジはカタカナです。ということで、カズハセでした。ありがとうございました。